皆さん、こんにちは。ミゼラブル陳家です。
皆さん、こんにちは。山本です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。桜さん、英語を勉強してて感じる敗北感について言いたいことがあるそうなんですが。
大人になってから気づいたんですけど、何気に僕って一度始めたことを途中で投げ出さず、割とコツコツ続けられるタイプなんですよね。
コツコツ続けるのは本当得意だと思います。
あ、やっぱり、思われますか。ちょっといかんせん心身ともに貧弱なんで、体調崩して休止することはまあまああるんですけど、
はい。
健康な状態なら意外と何でもコツコツやれるタイプなんですよね。昔からするとちょっと考えられないんですよ。子供の頃は勉強大嫌い。ファミオというあざけりの名をつけられ、他の男子生徒、女子生徒から嘲笑の的となっていた子供時代から考えると。
悲しいな。女子からもやったんか。
男女両方からですね。からかいの的となっていた。いや、
とはいえ、桜さんは勉強してたと思うけどな。僕と比べると。僕は本当にあれでしたから。モンキーパークの猿と変わらんぐらい勉強してなかったですからね。
いや、僕も大嫌いでしたよ、勉強は。試験前だけやっていたから、全然コツコツじゃないですよ。
でも試験前にやるんやもん。
どっちかっていうと僕は親の両親が教育ママ、教育パパだったんで。ダブルパンチでやらされてましたね。
ああ、なるほど。
自らコツコツやるっていう感じではなかったんです。好きでやってたわけじゃ当然ないし、大嫌いは大嫌いだったんですよ。ただ、その、コツコツの素地はあったかもなっていうのも反面ちょっと思うのが、初めて買ってもらったファミコンソフトがスーパーマリオブラザーズなんですけど、それはちゃんとクリアできてるんですよね。ドラゴンクエストシリーズも1から11まで全部クリアしてるんですよね。
すごいんだ、それは。
オンラインの10は除きますよ。
そっちがすごいわ。スーパーマリオはまあクリアできるけど、そのドラクエ13まで全部やってるってすごいですね。
11までね。
あ、11か。
はい。まあでも、10はオンラインだったからやってないのと、あと、クリア後の追加コンテンツも除きます。クリア後の追加ボスって、神竜とかって強すぎて歯が立たないんですよね。どんなレベル上げても吹雪とか炎のブレスですぐ壊滅状態にさせられたり、神竜の目が怪しく光ったっていうだけで、強しは眠ってしまった、ヒロコは眠ってしまった、クミは眠ってしまったって全員あっさり眠らされてボコボコにされる。
ヒロコとクミと一緒に回ってるんや、ドラクエは。
あの、歴代の好きだった子ですね。
女の子。
はい。名前をつけてしまいますね、ついつい。
なるほど、なるほど。はい。
まあ、それも名前が自由につけられたのは3ぐらいなんですけどね。4、5、6、7とかは、ちゃんとキャラクターが出てきますからね。
あ、そうか、そうか、そうか。名前変えようと思ったら変えれるけど、ほとんどの人変えない。
変えれないと思います。
あ、そうなんですか？
はい。その、ハッサンとか、テリーとか、チャモロとか、ビアンカとか、名前がちゃんと決まってるんで。ただ、5の場合は、息子と娘生まれるんで、子供の名前は付けられます。
なるほど。
ちょっとファミオトークをしてしまいましたけれども。
はい、ありがとうございます。
スペランカーも途中で投げ出さずにクリアしました。
クリアしてるんですね。
はい。
それはすごいわ。
はい、なかなかスペランカーのクリアは一般の小学生では無理だと思うんですよ。
あれ、クリアできないもんやと思ってたから。いや、クリアできないゲームあったでしょ。ドラゴンボールとか、初期の。
シェンロンの謎ね。
そうそうそうそう。あれクリアできないと思うんですよ。
できないですね。ものすごい運要素も絡んできますから。カプセルから特定のアイテムがランダムで出るのに、
はい、
そのうちの一つが出ないと先に進めないとかって思ったり、
なんかそのポートピア連続殺人事件とか、たけしの挑戦状とかと違う次元の難しさなんですよね。
まあ攻略本とかあってもクリアできない。
そうそうそうそうそうそう。一番初めのドラゴンボールのやつは。
まあ、スペランカーなんかも、まあ、ちょっと普通上ではなかなか難しいっていうか。
そう、スペランカーもだからそういうゲームなんだっていう認識ですね、ほとんどの人が。クリアできないゲーム。
はい。
開発のミスで。と思ってたら、クリアもできるんですよね、あれは。
はい、これはまあ、ファミオの称号を持つ子供か、まあ、あるいは、純ファミオぐらいのスキルがないと、まあ、最後のピラミッドまでは到達できない。
はいはいはいはい。はいはい。
海の冒険も100面まで全部クリアしました。スーパー三国志2も三国志中原の覇者も中国統一しました。
はいはいはいはい。
そう考えると、まあ、幼少期からコツコツやる気質は持っていたような気もしますけどね。まあ、ファミオはみんなから避けられていたんで、 一緒に遊ぶ友達もおらず、家でファミコンに没頭するぐらいしかなかったっていう見方もできますけれども。ただその環境が何でも投げ出さずコツコツやる性格の素地を築いてくれたと考えると、
うんうん、
ファミオと下げ済まれるのもそんな悪いことじゃなかったかなと思いますけれども。
それ時代がね、良くなかったと思いますわ。今の時代、そのゲームが上手かったらヒーローですもん。
そういうもんなんですか、今は。
はい。そして、あれですよ。オンラインで繋がるから、
うん。
ゲームの友達がめっちゃできるはずです。
それで言うと、でも当時も、僕以外の子供たちは、誰かの家に集まってみんなでファミコンやっていましたけどね。
上手い人はそういう場に招待されますけどね。スペランカークリアできるとかなったら、もう大人気者になりそうな気はするな。
僕はなんか一切そういう声はかからず。
それみんな知ってるんですか？そのファミオはスペランカークリアできるっていうのを。言ってないじゃないですか、それ。
でもあれだけの偉業を成し遂げたら人づてに噂ぐらいは。
いやいや、誰が伝えるんですか、それ。
そうか。親とか。
いや、親はその凄さわからないから。
確かにね。うちの両親、スペランカーの凄さはわからないと思いますから。
はいはい。
それを伝える友達もいなかったんですね。
そこをうまくね、広報できてれば、引く手あまたやったと思いますけどね。
でも過去には戻れないんでね。今言われたところでね、もう取り返せないですよ。暗黒の子供時代はもう。
とはいえ、そう、ね、負のところだけ見るんじゃなくて、いいところも見ると、コツコツ
気質がね、育ったのかなって。で、それが大人になってからも受け継がれてるんですよね。
なるほど。
朝のストレッチとかラジオ体操とかもう15年ぐらい続けてるし、ビリーズブートキャンプなんていうのも、まあ、去年退職してストップしちゃったんですけど、
はい、
発売された頃から続けてたんで、余裕で10年以上出ましたね。
そう、ビリーズブートキャンプ未だにやってる人、まあいないんじゃないですか。
あんまりなさそう
です。あんまりっていうか、全然いなさそうな気がしますけどね。
まあ、移り変わりが激しいですからね、ああいう。
はいはいはい。
業界もね。まあ、そこはやっぱコツコツですよ。コツコツの力。
うん。ビリー隊長もなんか表彰してくれそうな気がする。未だにやってるって言ったら。
うん。ご挨拶に行きたいですね。なんか。
大将に、
う
ん。
もう全く他人の気がしないですよ。家族以上に接してますからね、頻繁に。
はいはいはい。
隊長どころか、3列目の一番左端の人とかもなんか他人の気がしないですよ。
あ、そのビリーズブートキャンプを、その映像に収録されてる方ですね。
はい、後ろで特訓やっている人ね。
あ、はは。
窮地の中のような気がしてますよ。
なるほど、なるほど。
あの人たち。あと、SNS で可愛い女の子の画像を見つけたらダウンロードしてフォルダ別に分けて保存するっていうのも、
うん、
これはミクシーが始まった頃からなんで、
はい、
これはもう20年近くコツコツ続いてますね。
ああ、なるほど。はいはいはい。
芸能人の画像は人別に専用フォルダ作ってそこに入れます。素人さんの画像は素人さんフォルダっていうのがあって、
名前がわからないから。
わかる人もいるんですけど、芸能人のくくりとはちょっと分けてるんですね。
ああ、なるほど。
ま
あ、
名前は大体わかるじゃないですか。アカウント名で。
ああ、そうか。SNS から取ってきてるから。
そうですね。うん、ただ、素人さんフォルダでも、同じ人の画像が一定数以上溜まってきたら、うん、名前付きの個別フォルダに昇格します。
ああ、なるほどね。はいはいはい、はい。
これは A 点って呼んでるんですけどね。
あ、出世したみたいな感じ。
はい。ともこちゃん、A 点おめでとうとか言いながら、専用フォルダに移し替えたりしますね。
いい趣味だと思います。
こういうのも投げ出さずコツコツ続けられてます。う
んうん、素晴らしい。
あと、もう返事が返ってこなくなった女の子に、定期的にご飯でも行きませんかってお誘いメールを出すっていうのもコツコツ続けてます。
それやめた方がいいけどね。それは。
いや、そう、コツコツ続けることが、投げ出さず続けることが大事ですよ。
いや、まあまあ、それがわかりますけど、まあ、続けなくていいこともあるから。
そうですか？
はいはいはいはい。
負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、
はいはいはい、
信じ抜くこと、うんうん、それが一番大事っていう。
大事マンブラザーズも言ってたね、
はい、
うんうん。
大ブームになった歌ね。その歌にいつも僕は励まされて、
はいはいはい。
投げ出しちゃダメだって。
うん、なるほどなるほど。そうか、大事マンブラザーズが言ってたんやしょうがないか。
そうですよ。
うん。
お仕事とかで会った女性に、まあ、まず今度ご飯でも行きませんかってメールするじゃないですか。
はいはいはい。
で、最初は、ありがとうございます。ちょっと今仕事でいっぱいいっぱいなので、
うん、
また今度誘ってくださいねって、断りの返事が来るんですけど、
うんうん、
それでも何度か そろそろご飯いかがですかって誘い続けると、はい、もう一切返事来なくなるんですね。
うんうんうんうんうん。
でもそこで投げ出さず、3ヶ月おきとか、あるいは半年明けてとか、
はいはいはいはい、
諦めず何回も何回も、コツコツお誘いメールを送るっていうことを続けられてますね。
なるほど、なるほど。
これ根気のない人だったら投げ出しちゃうと思うんですよね。
すぐにね、僕やったら投げ出してる。
ああ、ダメですね、それは。大事マンブラザーズの歌を歌ってちょっと噛み締めてください。投げ出さないことの大事さ。
ああ、はいはい。
コツコツ頑張っているうちに先方が仕事でいっぱいいっぱいの時期が過ぎるかもしれないじゃないですか。
仕事でいっぱいいっぱいで断られるという認識なんですね、桜さんは。
それそうでしょう、だってそう書いてある。
あ、そうかそうか。あ、そうやったわ。あ、なるほどなるほど。
だから、まあ、あれからもう3ヶ月経ったから、そろそろいっぱいいっぱいの時期は過ぎたかなと思って、コツコツ連絡してみるんですよ。
なるほど。
それでも返事がないと、まだちょっといっぱいいっぱいなんだなと。じゃあまた3ヶ月経ったらメールしてみようってコツコツやるんですね。また今度誘ってくださいねって言われてるわけですから、ジェントルマンとしてはそのお願いを無視するわけにはいかない。
ああ、そういうことか。はい。えらいこと書いてしもうたな、その、ね、社交辞令であったとしても、本気にする人がいるからね。
山本さんは信じる心を忘れた人ですか？もしかして。人を信じる気持ちっていうのを忘れたタイプの方ですか？
いや、信じてる心が強いから、桜さんは、その、なんか、社交辞令も信じちゃうってことね。社交辞令じゃないんや。
はい。
そうか。書いてることは本当のことやと。
そう。
そうやった。そう。僕の心が曇ってるだけでした。
はい。僕は信じられぬと嘆くよりは人を信じて傷つく方がいいタイプですからね。
何やったっけ、それ。
送る言葉ですね。
ああ、そっかそっか。あの、海援団の送る言葉や。
はい。山本さんのように人を疑って生きるのは僕はちょっと誠実な生き方ではないような気がしますけどね。
なるほど、なるほど。
ただちょっと不思議なのは、一度今ちょっと仕事がいっぱいいっぱいでって言ってきた女の子って、その後二度と仕事が落ち着くことないんですよね。
うん。
5年かかってついに仕事が落ち着きました。じゃあ桜さんご飯行きましょうって言ってくれる女性は誰もいないんですよ。
はいはいはいはい。
全員仕事がいっぱいいっぱいなままなんですよね。
なるほど。
これはちょっと日本政府に国民の労働環境の改善をぜひお願いしたいなって思うんですよ。こんなみんな忙しいんだったら、そりゃ少子化も進みますよ。
うん、
少子化対策として彼女たちの労働負担を軽減して僕とご飯に行く時間ぐらい作ってあげてほしいなって思います、ね。
そうかそうか。なるほど。
そうすれば少子化も解消されるかもしれないですからね。
それ目当てですもんね、桜さんは。その、お食事に行くのは。
いや、
少子化を解消したいから。
まあ、やましい気持ちでご飯に誘ってるわけじゃないんですけど。
ああ、そうなんですね。
ただ、その国のために、はい、我が国の未来のために、少子化解消の役に立ちたいとは常々思ってはいますよ。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
うん。準備はできてるんですか、桜さんの中では。
はい、いつでも一肌脱ぐ覚悟はありますね。
ああ、脱ぐ気満々なんや。
少子化対策のために脱ぐ覚悟はできてますね。そうか、そうか。ああ、
なるほど、なるほど。はい、うん、
母国のためですから
ね。ああ、そうか、そうか。
と、まあ、コツコツやるにも良いコツコツと悪いコツコツがあるんですけれども。
悪いコツコツって分かってるんじゃないですか、じゃあ。
今までのは全部良いコツコツです、
ね。ああ、そうなんや。ああ、失礼しました。
す、は、べ、い、て良いコツコツばっかりでした。ああ、そうです。幸いにしてね。
ああ、そうか、そうか、はい。
ただ、ここ数年で一番良いコツコツができてるなと思ってるのが、うん、英語の勉強を続けられてることなんです
ね。はいはい。これは良いコツコツですよ。僕から見ても。
コツコツですね、うん、これは。
僕から見てもね。
うん、はい。まあ、これは本当に学生時代の自分からは想像もできない。
うん。
英語特に嫌いだったんですよ。
はいはいはい。
自分が英語を使う未来全く見えなかったので、
うん。
なんでこんな意味のないことを覚えさせられるんだって、もう英単語を覚えるのが不快で仕方なかったんですけど。
はいはいはい。
そんな自分が数十年後に毎日自主的に机に向かって勉強して、
うん。
オンライン英会話とかも何年も続けるようになるとは。
うんうんうんうん。今はプラチナとかなんかそんなランクは何まで行ったんでしたっけ？
DMMA 会話はレジェンドっていうランクになってますね。
僕シルバーまでやったと思いますよ。
お、
昔、その昔。でもレジェンドまで行ってるんや。
どうなんですかね。シルバーが何分ぐらいなのか。まあ、何万分か超えるとレジェンドになって、はい、まあ、それが最後なんですよね。
はいはいはい。まあレジェンドですからね。レジェンドってなんかマラドーナとか、ヨハン・クライフとかそういうレベルでしょ。
多分、この DMMA 会話を続ける人としては長い、すごく長い方なんだと思います。
はいはいはいはい。
みんなもっと早く多分辞めると思うんですよね。うんうんうん。別に英語力がレジェンドっていうわけじゃないんですけど、続けた長さで言えば多分
レジェンド級だと思
うんです。うんうん。はい。何しろ月額の元を取らなきゃ元を取らなきゃでも毎日根性で受け続けてますからね。
ああ、そうかそうか。ベースにそれがあったわ。
はい。受ければ受けるだけどんどん得になっていくんですよ。
はいはい。元取れてるなーって実感があるから。
そうなんです。うんうんうん、うん。充実感がありますね、すごく。
いやね、だからね、元取ら、もうなんか、いい面悪い面あるなと思います。いい面が出てますよね、うん、元トラーとしての。
これはいい面ですよね。はい、はいはい。サブスク系は活用できるんですよ、元トラーだと。
なるほど、なるほど。
だからジムに行ってた時もちゃんと通いましたしね。うん、うん、うん、うん。途中で辞めたら元を取られる側になってしまうわけですからね。元トラー会員に搾取される側になりますから。
はいはいはい。許せんと、それは。
そう、そうなるわけにはいかんっていう。
はいはい。
強いですね、こういうサブスク系は、元トラーは。
はいはいはい。
で、まあその、勉強大嫌いだった自分が、こうして数十年後に毎日、あれ?あ、ここは言いましたね。
はいはい。
はい。まあここ数年の英語が僕の人生の勉強歴の中で一番やる気を持続できている科目なんですよね。
うん、なるほどなるほど。
もう人生も終盤になってようやく勉強に目覚めました。
はいはい。
で、ここから今日の本題なんですけど。
はい。
そんな風に珍しく英語に熱心に取り組んでいる日々なんですが。
はい。
ところが時折そのやる気がボキッと折れそうになる時があるんですよね。僕が英語を勉強しててすごい打ちのめされた気分になる、あるいは自分のみすぼらしさを噛み締めさせられるのが、
はい、
海外で活躍している日本人スポーツ選手とかがインタビューや記者会見やらで、当たり前に英語喋ってるのを見た時なんです。まあ、英語に限らずなんですけどね。
はい、
外国語。
うんうん、
海外でインタビュー受ける人っていうのは、まあ、超一流の選手っていうことじゃないですか。例えば、イチロー。
うん。
イチローって英語ペラペラじゃないですか。
まあもちろん英語ペラペラですよね。うん。
スピーチとかも英語でしてるし、もう20年とかアメリカ住んでるし、英語しか話さない環境で20年も仕事してるわけですから、もう当然ペラペラですよ。
うん。うん、
イチローに慣れた人が、なんで英語まで喋れてんのって思うんですよ。
うん。なるほど、なるほど。
勘弁してほしいなと。
うん。
一郎の時点で人間の中で最高峰にいる存在だと思うんですよ。
うん、そうですね。
英語っていうことを一回除外してですよ。うん、野球だけで考えても、うん、我々っていうか、その一郎以外の人間が、野球で一郎と同じ成績を残そうと思ったら、
うん、
もう生まれてから全ての時間を野球の練習に捧げても、それでも 99.9999% の人は一郎になれないと思うんですよね。
なれないでしょう。うん、お父さんが父郎であってもね。
うん。
無理だと思う。
同じ環境がたとえ与えられる。
そう、そういうことです、そういうことです。はい。父郎はもう、給料はたいてはバッティングセンターに通わせてたらしいですからね。うん、まあ、そういう環境がバッチリでも、まあ、無理だと思う。
うん。
うん。
クラスで一番運動神経いい子供とかが、うん。プライベート全部野球の練習しても、一郎の半分にもなれないと思うんですよね。
はいはいはいはい。
二分の一郎にもなれないと思うんですよ。
あ、1やからね。あ、そうかそうか。分数でやったらね。わかりやすいですね。2分の1郎か。うんうん
うん。10分の1郎にもなれないと思いますよ。
10分の1郎ぐらいはいけるんじゃないですか?
いけますかね。すんごい運動神経いい子供が、まあ、赤ん坊の時から必死でやれば、まあ、10分の1郎ぐらいはいくかもしれないですけど。
はいはいはい。
僕のようなもやしっこなんて、どう頑張っても100分の1郎、1000分の1郎にもなれないと思うんですよ。
ああ、そうですね。うんうん、僕もそうだと思う。千分の一郎になれないと思う。
なれないですか?
なれないです。
一郎はメジャー通算3000安打なんで、
はい。
僕がメジャーリング入ったとしても一本もヒット打てないと思うんですよ。
ああ、そうかそうか。うん。
ということは3000分の一郎以下なんですよね。
ああ、ね、その切り口から言うと確かにそうですね。うん。
ところが一郎は一郎になれてるんですよ。
うん。
野球少年が100人集まってもなんか5分の1郎ぐらいにしかみんな合わせてもなれないであろうところが、はい、一郎は一人で一郎になってるんですよ。
うんうんうんうん。
偉人と言っていいと思うんですよね。
うん、まあ一郎は偉人と言っていいと思う、僕も。
一郎に一人でなれるのは人類で一郎ぐらいじゃないかと思うんですけど。
ああね、そうね、はい。
そんなすごい一郎が、うん、一郎は一人で一郎になった挙句英語まで喋ってるんですよ。
はい。
メジャーのシーズン最多安打記録とか10年連続200安打とか、その空前の野球力を身につけた上で英語までマスターしてるんですよ。
うんうん。まあそうですね。
その一郎と比べると、毎日コツコツ英語を勉強している桜強氏なんて、なんか、ビフィズス菌1個ぐらいの、ほぼ無の存在に思えてくるんですよ。
その一郎の腸内環境の、その善玉菌の一つぐらいのもんやと。
まあそうですね。そう考えると何百億分の一郎っていうことになると思いますけど。
そ
う。
で、それ一郎でもないからな、そのもう、一郎の腸内環境に住んでるだけの菌ですけどね、それ。
そうか。そう考えると、僕のビフィズス菌とあんまり変わらなく、一郎のビフィズス菌。
はい。
しかも、一郎は当たり前に英語喋るんですよ。
うん。
彼にとって英語は普段の日常なんですよね。
はいはいはい。
僕は当たり前に英語喋らないんですよ。
うん。
当たり前じゃないっていうのは、僕にとっては英会話っていうのはもういちいち、ああ、大変だ、ああ、言葉出てこないってもう困りながらこなすクエストで、
はいはいはい、はい。
全然日常の一部ではないんですよね。
うん、うん、うん。
で、もう一つは、僕は英語の勉強したり、オンライン英会話で英語を喋ることを、いくらか自分のステータスとして見てるんですよ。
ほうほうほうほう。
今日は英会話でほとんど引っかからず喋れたぜとか、
うん、
トイックで800点取ったぜみたいな、
うん、
なんか英語の勉強をしてちょっとずつ上達してるっていうこと、特別な誇らしいことだと思ってるんですね。
はいはいはいはいはい。
いくらか自分のアイデンティティを構成する要素になってるんです。
なるほどなるほど。
でも、一郎は今日は英会話の先生とスムーズに話せたぜとか、
うん、
トイック800点取ったぞとか自慢しないと思うんですよ。
確かに。
そういうレベルで生きてないんで。
うん。
そんなことを特別だと思う次元にいないんですよ、彼は。
はいはいはい、はい。
一郎にとっては英語なんてただの言葉で、
うん、
日々のコミュニケーションのためのデフォルトの道具なんですよ、
うんうんうんうん。
英語なんて喋れるのが当たり前で、そんなことは大前提で、その上でいかに野球でいい成績を残すかが彼にとっては大事。
そうですね。うんうんうん、
そこだけが彼にとって特別なんですよね、
うんうんうんうん。
英語ができるくらいで本人も周りも特別感を持たないんですよ。
確かに。
チームの監督とかオーナーが、一郎、トイクの点数上がったんだな、おめでとう、トイク800点なら、じゃあ年俸3万円アップだとか、そんなことで褒めてくれないんですよ。
はいはいはいはい。
英語なんて喋れるのが最低条件で、
うん、
その上で打率何割とか、
うん、
何盗塁できるかとか、
うんうんうんうん、
野球の技術を競ってる。
はいはいはい。
それが僕の方はもうかれこれ5年とかコツコツ勉強やってても、
うん、
一郎が仕事をする上での前提中の前提にもまだ全然達しないんですよ。
うん、なるほどなるほど。
一郎のスタートラインにすら立っていない。
うん。
僕一郎と同世代なんですけど。
ああ、そうでしたっけ、我々は。
2歳だけ一郎の方が上。
はいはいはいはいはい。そうかそうか。
その同世代の日本人として、一郎はもう20年前に英語の環境の中で仕事始めて、
うん、
英語で仕事も日常生活も余裕でこなして、
うん、
野球選手として前人未到の記録を作り、メジャーリーグで殿堂入りになったという。
はいはいはいはい。
その頃、僕はまだオンライン英会話でつまらず喋れたぜとか、
うん、
トイック何百点取ったぜとか、このミクロの世界で一喜一憂してるっていうのが、同じ人間でここまで差があるのか。
なるほどなるほど。はいはいはいはい。
自分が5年かけて頑張って身につけたと思ってる能力なんて、一郎からしたらバーベル一回ひょいと上げる程度の、ミトコンドリア並みの極小の能力なんだなと。考えるとあまりにも虚しくなってくるんですよね。
ああ、なるほどね。はいはいはいはい。
大谷翔平とかも英語ペラペラに喋ってるでしょ？
そう。なんかね、ずーっと通訳入れてたから喋れないのかなと思ってたら、うん、最近テレビで見ると、たまにポロポロ英語喋ってるところが出てきてますよね。
チームメイトと談笑してますからね、
うん、
普通に、
うん、
その大谷は大谷翔平に慣れている上にアメリカ人の中に入って英語を使って仕事してるんですよ。
はいはいはいはい。
大谷なんてまだ30歳ですよ、
うん、
僕ら一般人が生まれてから全ての時間を野球の練習に捧げても小谷翔平にすらなれないと思うんですよ。
うん、中谷はもちろん難しいし、
もちろん無理ですよ。小谷も
難しいと、
はい。はいはい。どんな努力したって小谷翔平にすらなれないと思います。まあ、小谷翔平さんっていう名前の方は、まあ、いらっしゃるかもしれないですけどね。
はいはいはいはい。まあ、二刀流じゃないでしょうからね、そういう方もね。小谷さんは。大谷までいかないと、やっぱり。中谷じゃないよ、中谷って読むよ、これ。よう考えたら。
まあ、中谷さん、まあ、名前の話をしてるのとはまだちょっと違ったりはするんですけどね。
ああ、そうかそうかそうか。大中小やからね。だから中谷でいいのか。
中谷。
はいはい。
小谷。
うん。
でも小谷翔平さんという名前の方、実際にどこかにはいらっしゃるだろうなと思うと、うん、なんかさすがにからかわれそうで、かわいそうだなとかは思いますけどね。
あ、
子供だったら、大谷の真似してみろよとか、絶対言われ続けるでしょうしね。
ああ。でもその営業の仕事やってた時に、林さんと、中林さんと、大林さんが揃ったことあったんですよ。
おお。
めっちゃ盛り上がりましたけどね。
やっぱり。そこで盛り上げるのが大事だと思うんですよ。
なるほど、なるほど。
触れずに行くのはすごい不自然になると思うんですよね。
確かに。
だから、小谷翔平さんも、うん、そういう商談の場とかでは絶対触れていった方がいいと思うんですよね、自ら。
ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。
名刺交換とかして、うん、そのなんか自分で茶化さなかったら、うん、なんかもう相手動揺隠せないと思うんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。見た瞬間にね。
そうです。え、小谷翔平さん。え、嘘、本当にって。でも、同様で手がプルプル震えそう。
はいはいはい。で、向こうがそれ触れてなかったら言うていいかどこもわからんし。
いや、そうなんですよ。
はいはいはい。
そうそう。
うんうん
うん。商談中ずっと変な空気になると思うんですよ。
はいはいはい、はい。
名前ばっか気になっちゃって。
うんうんうん。
営業トーク全然頭に入ってこない。
うん、そうですね。うん。
まあ、だから、自ら使っていくしかない。
はいはいはい、はい。
まあ、もう小谷さんだったら普段からドジャースのユニフォーム着て商談に行くのがいいと思います
よ。ああ、めっちゃウケるでしょうね、それ。
でしょうね、
うんうんうん。
絶対忘れられないでしょうし。
なんかとなんかの二刀流ですみたいなネタも用意しといた方がいいと思う。
ああ、いいですね、それも。例えば。
例えば、例えば、
何と何
例えばだから、はい、僕は本を読みながら晩飯作りますみたいなやつですよ。
ああ、いいですね。意外なものの組み合わせね。
あ、そうそうそう、そういうこと、そういうこと。
うん。紙の本も Kindle も読むんですよ。
ああ、なるほど。二刀流やな、それ。
二刀流ですね。
まだ考えてます、
ね、まあ、ちょっと考えたところでなかなか、パッと出てこないんでね、うまい。例えばね。
はいはいはい。
はい。ちょっとお時間をいただければ。
ね、スマホ見ながら運転するんですよとかも思いついたんですけど、あ、これいかんわと思って言わませんでした。
空気が良くなるとはあんまり思えないですね、それは。
ね、お酒飲んだ後も車運転するんですよとかいうのもあるからね。
二刀と言わないような気がしますけどね、それはなんか。なんか。
これけど、本来ならば組み合わせてはいけないものですから。
はい。
日ハム時代から言われてましたけど、やっぱピッチャーやったらバッターやるなとか、
うん、
バッターやるやったらピッチャーやるなとか、言ってましたよ、はい、サンデーモーニングとかで、
はい。
勝つの人が。
勝つの人がね。
うんうんうん。
はい。うん。でもなんかお酒だったら、
はいはいはい、
日本酒も、なんか、何ですか
日本酒もビールも。
日本酒もウォッカも、普通ですよ、ね。
普通ですよ。
はい。それでいいんじゃないですか。
ああ、なるほど、ね。
それ普通じゃないですかっていう。
ああ、そっかそっか。
でね。
それで、はっは
っ
は
っは。はい。それで、一盛り上がり。
ああ、なるほど、なるほど。確かに。うん。
まあ、インパクトは残ると思いますなんか、笑わせたら勝ちのような気がしますから、商談。
確かに、確かに。うん、うん。
注文取れそうな感じが。
はい、はい、はい。
うん。まあ、その、大谷の話に。
はい、はい、はい。
戻りますけど。
はい。
はい。うん、その僕ら常人が全人生の時間を野球の特訓したって、
うん、
投手だけやろうとしても大谷には達しないし、
もちろん。
打者だけやろうとしても大谷には
到底
達しないじゃないですか。
はいはいはい、はい。
全人生捧げても小谷翔平にも、極小谷翔平にもなれないと思うんですよ。
うん。はい。
一般の野球少年10人とか集めて、やっと極極小谷翔平ぐらい、じゃないですか、
うんうん、
なれるの
は。まあそうでしょうね。
それが大谷はたった一人で大谷翔平に慣れているんですよ。
うんうんうん、
たった一人で大谷になってる上で英語ペラペラなんですよ。
まあね、はい、そうですよね。
これが憎たらしい。
あ、憎しなんですか、もう感情としては。
もう憎し。
憧れるじゃなくて、
はい、
憎しなんや。
やめてくれって思います、
ね。ああ、なるほど、なるほど。
僕なんてゼロ谷翔平ですからね。
うん、そうか。
野球ではゼロ谷。
まあ、ゼロ、うん、そうね。
無谷翔平です。無谷。
はいはいはいはい。
で、まあ、野球ではゼロ谷翔平だから、
うん。
じゃあせめて自分の得意分野の英語では大谷に勝つぞと思いきや英語でも勝ち目は一切ないっていう。
あ、そうか。桜さんの中では、英語は得意スキルですもんね。
にな、最近なってきたと思っていたんですけど、
うんうんうん、うん。
そこで大谷とか見ちゃうと、
うん。
あ、俺は英語でもほぼ無谷翔平だったんだって。
いろいろバリエーションあるな。
絶望させられてしまう。
はいはいはいはいはい。
まあ、ファミコンなら勝てるかもしれないですけど。
スペランカーね。スペランカーやったら勝てるんじゃないですか、
う
ん、
まあ、大谷翔平は多分スペランカーはクリアできないと思いますから。
はいはいはい。
ファミコンなら僕が大谷越え。
うん
、うん、
ファ
ミコンでは巨大谷翔平になれるかもしれないですね。
ああは、そうですね。二刀流言わんすもんね。桜さんのファミオ人生を振り返ってみると。今まで何本クリアしてきたか。
ああ、本数で言うとね。うんうんうん、まあそうですね。まあ、あとは、ファミオから途中でスーパーファミオにパワーアップしたんで、そういったでも二刀流とも言えるかもしれないですね。
はい。3DOO にもなってるんでしょ？
あ、3DO にもなりました。
3DOO ですよね、でも。
3DOO じゃなくていいんじゃないですか、3DO で。
3DO やから、あれ。ハードが。
いや、そうですけど。
で、その後ろに O つけないと。
ファミオだってファミコンに O をつけてるわけじゃない
んだから。あ、ほんまや。略してるわ。
そうですよ。だから 3DO でいいと思います。
あ、そうかそうか。それ 3DO と間違いません？ 3DO と 3DO と。
まあ、今更間違えられてももういいんじゃないですか。3DO ももう忘れ去られてますから、世の中から。まあね、
誰も知らないやつやから。
そう、もうどっちも知らないから、どっちでもいいやっていう感じ。
はいはいはいはい。
大谷の通訳が、はい。詐欺で逮捕されたじゃないですか。
水原一平さん。
はい。う
ん。
水原一平容疑者。はい。あの人、ギャンブル依存症で、人の金盗んでまでギャンブルするっていうのは、うん、相当なろくでなしだと思うんですよ。
確かに。
その、ギャンブル依存症で人の金盗むようなろくでなしにすら僕は英語力で足元にも及ばないんですよ。
あの人の英語力は、本当にみんなに褒めちぎられてましたからね。
ああなるまではすごい、なんか。
もう通訳の一流の一番一流の、ね、そう、一流の一流と。
はい。
皆が目指す、こんなに喋れるようになりたいの理想モデルでしたからね。
はい、英語力で言ったら僕は水原十分の一平にもなってないんですよ。
あ、ここにも数字入ってたらうまいこと。
水原百分の一平ぐらいですね。
あ、なるほど、なるほど。はいはいはい。
情けないなと。容疑者の百分の一ですよ。
はぁはぁはぁ。
もちろん外国語が喋れることが人の価値を決めるわけではなくて、
うん、
他のことで人に負けない強みがあれば全然いいと思うんですよね。
はい。
人それぞれ戦う土俵は違うので、
うん、
ところが僕は英語の勉強を始めたことで英語の土俵に上がってしまったんですよ。
おー、なるほどなるほど。
自分がその土俵に上がってしまうとそこで強い人すげーって思ってしまうんですよね。
うん、ふんふんふんふんふん。
日本のコンビニとかレストランとかで外国人の店員さんが片言の日本語を使ってると、
はい。
以前は、うわ、変な日本語笑えるとか、ちょっと上から目線で見たりすることあったんですけど、
うん、うん、うん。なるほど、なるほど。
自分が外国語を勉強する立場になってみると、
うん。
その片言日本語の店員さんを見ると、うわ、この人外国人なのに、日本で日本語を使って仕事してるすげえって。
そうなんですよね、本当に。うん。うん、
自分が、例えばアメリカで英語使って、レストランとかで働くとか、もう想像絶する難易度の高さじゃないですか。
はいはいはいはい。
それをこの人たちはこなしてるんだと思うと、うん、そんなすごい人に自分のご飯の支度とかさせていいのだろうかとか、罪深い気持ちになったりするんですよ。なるほどなるほど。
うんうんうん。
卓球の愛ちゃんとか石川かすみちゃんとかも中国語ペラペラじゃないですか。
めちゃくちゃすごい。
インタビューとか普通に受けてますもんね。
まあ、完璧かどうかわからないけど、まあ、けど現地の人も褒めてるぐらいですからね、彼女らの中国語、うん、
インタビューであれだけ喋れれば、まあ、外国語としては完璧と言えると思いますよ。
うん、うん、うん、うん。しかもそれ、卓球のためやからね。卓球を、その、卓球先進国である中国で、その、学びたいから、
うん、
当たり前に中国語が喋れるようになってるけど、
はい。
中国語を勉強してるわけじゃなくて、卓球を勉強してるわけですから。
うん。まあ最低限なんですよ、そこも。
うん。
中国語が喋れるっていうことはもう前提中の前提で、
はい。
もうそんなことは当たり前の上でいかに卓球で成績を残すかっていうのも一流のアスリートと競ってるわけですよ。
そうですね。
石川かすみちゃんが中国語検定2級取ったよ、褒めてとか、インスタグラムで自慢したりしないと思うんですよね。
さあって言わないですか。
まあ愛ちゃんね、そっちは。
あ、そっか。まあ、さあ、愛ちゃんか。
個人的に言ってるかもしれないとは思います。
あ、
中国語検定取った時に、はいはい、さあって言ってるかもしれないですけど。
あ、合格通知を見た時に。
うん。 個人的に言ってるかもしれないですけど、はいはいはい、あくまでやっぱり彼女らにとっては前提中の前提なんで、それをアピールしたりは絶対しないと思うんですよね。うん、
確かに確かに。
うん。それアピールしたって卓球はどうなのっていう。
はいはいはい。
そのレベルで生きている人たちですから。うんうんうんうん、そういうのを見ると、なんか、よし、自分も勉強頑張らなきゃっていうよりは、うん、いやもう俺が頑張ったとこで、人として石川かすみちゃんの100分の1の存在にももうなれないんだから、100分の市川かすみちゃんにももうなれないんだから。
市川かすみって、かすみがもうものすごいなんか、細かいものっていうものね、イメージになるけどな。
そうですか？
かすみってなんか煙とかさ、そういうイメージでしょ。
うんうん、まあそう、漢字の書き方を変えるとね。
はいはい。
まあそういう薄い存在だとして、その、うんうん、僕はさらに100分の1。
うんうんうん、
100分の1川かすみちゃんですから。
はいはい。
かすんでる存在のさらに100分の1の薄さなわけですよ。
ああ、そうかそうかそうか。
もう、Wi-Fi、Wi-Fi 電波ぐらいもう見えない存在になってます、僕なんて。
それもう見えないからね。本当に。
はい。
も
う完全に見えなくなってます。はい。かすみすぎですよ、もう。
はいはいはいはい。
でもそう考えると、いやもう勉強なんて無駄、やめやめっていう。なんか虚しさが来るんですよね。スポーツ以外でもジャッキーチェンとかもそうじゃないですか。
うん、ジャッキーチェンもね、向こうでそのインタビューとかしてるのを見るとやっぱりその外国人が喋ってる英語だなとは思うんですけど、
思いますけどね、
思いますけど、インタビューアーがバリバリのネイティブなんですよ。
うん。
で、僕らはこっち聞いててもわからないもん、言ってることが。
はい。
それを完璧に理解してるから。
いや、その通りです。あのトーク番組ね。
はいはいはいはい、はい。
なんか司会者が早口で。
そうそうそうそう。
皮肉めいた質問をしてくる。
遠慮なしに普通にその外国人、アメリカ人に喋るみたいな英語でジャッキーに行くんですよ。
はい、机の後ろに座ってる司会者ね。
まあまあいろんなバージョンあると思いますけど。
ゲストはその横のソファーに座ってる。
はいはいはいはいはいはい、はい、うんうん、うん。
洒落た返事返せなかったらセレブリティ失格の烙印を押されそうな恐ろしい番組。はい、
うん。
あそこに出て英語で司会者とやり取りするって、英語話者としての一つの最終到達点のような気がするんですね。
うん、そうですね。僕らやったら、今なんで言いましたとか、聞いちゃいますもん。
うん、
僕らのレベルだと。
はい。
わからないから。
そうですよね。
そうか、もう外国人向けにもうちょっと優しい言葉喋ってくださいみたいなことを、事前にお願いしてると思う。
でもあの司会者がそのお願いを聞きそうにはなかなか思えないですね。
ああ、そう。日本で言うとこのタモリとかミノモンタみたいな人ですもんね、だから。言うなれば。
島田紳助ぐらいの意地悪さがなんかある感じがする。
ああ、なるほど、なるほど。はいはい。
タモリさんは優しいけど、
ね。ああ、そうかそうか。
そのトーク番組の司会者にはタモリさんのような温かさは感じられないです、
ね。はいはいはいはい。
そのジャッキーは司会者の質問全部聞き取って、英語で答えて笑い取ってましたからね。
うん、そうそうそうそう、めちゃめちゃ面白いこと言ってた。
はい。
うん。スタントについてとか。
はい。
うんうんうん。
なんでジャッキー・チェンほどの人が、あそこまで人類を超越したアクションできている人が、
はいはいはい。
外国語でトーク番組に出れてしまうほど、語学までなんで一流なんだっていう、う
ん。そうですよね。ジャッキーとかスタントも自分でやってたんやから。
うん。
そんな暇ないはずですよ。
そうなんですよ。どこにそんな時間があるんだって思うんですよね。
普通の俳優さんは、やっぱセリフ回しを覚えたりとか。
はい。
そんなもんですよね。まあ、そんなもんもすごいけど。
うん。
ジャッキーはそれをやって、監督やって、スタントまでやってたんやから。
そうなんですよ。CD まで出してるんですよ。やっぱそれ。弾で歌って、歌手でもある。
あ、そうで、ポリスストーリーの歌でしたっけ。もうなんかいろいろ出してますよね。
はい。プロジェクト A も歌ってますしね。はい。
ああ、そうそうそう。確かに。
体がいくつあるんだっていう。
うん、そうですよね。
うん、うん、うん。アーノルド・シュワルツェネッガーももともとは英語喋れない人なんですよね。
はい。シュワルツネッガーってなんかあれですもんね。ドイツとかオランダとか、はい、その辺からの名前っぽいですもんね。名前から。
そうなんですよ。ドイツ語の人なんで。
はいはいはい。
オーストリア出身なんですけどね。
はいはいはい。
だから英語は外国語なんですよね。
うん、うん、うん。
でもシュワルツェネッガーがツイッターとかで、うん、I got TOEIC 800 points とか自慢しないと思うんですよ。その次元じゃないから。
まあね、うん。
英語使えるのは当たり前で、うんうんうん、そんなことは当然にこなした上で、その上でどうやってさらわれた娘を敵の島から取り返すかとか、ジャングルの中で姿が見えない宇宙人とどうやって戦うかとか、もっとはるかに高次元のことを考えてるわけですよね。
そうですね。うん、
過去に行ってサラコナーを助けたら、その子供のジョン・コナーが未来の世界でリーダーになって地球を救うから自分も過去に行ってとか、うん、ものすごいレベルの高いことを考えて
る
わけですよ。うん、英語を使ってね。当たり前に英語を使って。
ああ、そうやった。確かそうでした。うん、
トイック800点イエーイとかのレベルじゃないんですよ。
まさに、うん。
英語なんてできて当たり前で、その上で人類の未来とかを考えてるわけですからね。
そうですね。うん、人類のために、なんか、その、溶岩みたいな中に入っていってましたもんね。
自らね。
自ら。うん、
最後、親指立ててね。
そうそうそうそう。
あれはもうトイック800点イエーイのレベルじゃないですよ。トイック800点取ったぜのサインじゃないですよ、あの親指上げたのは。
ああ、そうか。うんうんうん。人類の未来をそう考えてのことです
から
ね、
あれは。考えてるわけですから、うんうんうん。次元が違いますよ。
確かに。確かに。
僕の英語レベルでは全然サラコナー救えないですからね。
うんうんうん。
英語で説明できないですから、状況を。
あの、サラコナー救うよりも、ジョンコナーを救ってたような気がするけどな、あれ。
まあ確かに。
サラコナーははじめ殺しに行ってましたけどね。
最初は確かにね。
うん。
ただその、ジョンコナーを救いに行って、うん。なんか、状況を説明しなきゃいけないでしょ？
ああ、そうね。いきなり、その、俺が未来から来た言うても、普通でも通用しないことですから、それ。
そう、難しく、わか、うん、説得しなきゃいけないわけ。
はいはいはいはい。うん。
僕だったら、I came from future は言うでしょ？
はいはいはい。
You will be a leader of 革命は何ですか？
レボリューションパーション。レボリューションはその違うか、進化か。
進化か。レベルとかなんか。
はいはい、そういう言葉ありますよね。はいはい、はい。
とか、マンゴマンが言ってる間に、ジョンコーナー撃たれると思うんですよ。
ああ、はいはい。
辞書とか調べてるうちに。
うんうん、確かにね。うん、
人類終わりですよ、もう。そしたら。僕が英語喋れないばっかりにも。
そうかそうかそうか。うん。確かに。確かにけど、シュワルツネッガーは、その、初めは英語そんなに上手じゃなかったって言いますもんね。
まあ、だって大人になってから来たわけですからね。うん。アメリカに。うん。それは、下手だったでしょうね。
うんうんうん。
あ、その点はジャッキー・チェンも同じで、
はい、
これトーク番組で話してたんですけど、
うん、
最初にアメリカ来た時は、うん、レストランで朝ごはんの注文もできなかったって言ってたんですよ。
はいはいはいはい、はい。
あの、英語全然わかんなかったから、うん、最初、ベーコン、トースト、ミルク、エッグだけ覚えてレストランに行ったんですって。
はいはいはいはい、はい。
4つ、
うん。
で、ウェイターの人が来たから、うん、覚えたのそのまま、ベーコン、トースト、ミルク、エッグって言ったと。
はいはいはい。
そしたら、How do you like egg? とか聞かれたんです
けど、う
ん、
なるほど、はいはいはい。
何料理で卵は食べたいかとか聞かれて。うんうんうん、それ全く理解できなかったから、
はい、
ジャッキーは、OK, no egg! ベーコン、トースト、ミルク、プリーズって言ったと。
はいはいはいはい。
もう卵はいらないと。わかんないから、うんうん
う
ん。
はい。
これはもう英語初心者あるある
です。確かに。はいはい。
なんとか頑張って注文できたと思ったら、付け合わせの調理方法やら、肉の焼き加減から聞かれて、うん、パニクルっていう。はいはい、うん、
ポテトよう聞かれますからね。
ポテトは聞かれますね。
はい。はいはいはい。
その発想日本人ないから、ポテトどうするか。聞かれたことないですよ、日本の。
そんなバリエーションあるんすか、うん、みたいな。はいはいはい。
知らないと全くわかんないですよ、
うんうんうん、
あと、ジャッキーがエレベーターに乗った時に、
はい、
乗り合わせた知らない人から、Where are you from? って聞かれて、
はい、
最初は香港って答えたんですけど、
うん、
香港って答えると、いろいろ追加で聞かれると。
はいはいはい。
多分、香港どこにあるんだとか、
うん、
なんでアメリカに来てるんだとか、そういうもろもろを聞かれるんでしょう。
はいはい。
で、やっぱり分からなくてパニクるから、
うん、
しばらくジャッキーはエレベーターに乗ってて人が来たら、靴紐を結ぶふりして、
なるほど。
話しかけられないようにしてた。
はいはいはい。
その話を聞いたら、
うん、
自分とは違う世界に住む、天井人だと思ってたジャッキーも、
うん、
こと英語に関してはみんなと同じような初心者時代があって、
はい、
みんなと同じようにパニクる経験してたんだなって思うと、まあ自分も恥ずかしい思いをしてもめげずに、うん、もうちょっとコツコツ頑張らなきゃいけないなと、
はいはいはいはい、はい、
そんなことを思ったりしたという、
うんうんうん、
というような、
なるほど、
まあ、今回はそんな話でございました。
なるほど。
はい、では今回は以上です。
そうですか。
はい。
それでは皆さんまた再来週。
さよなら。